皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、最後は土から動くという話です。何でもですね、最近はその、マネーもそうでありますが、空中戦みたいになってきまして、デジタル情報になってきましてですね、本当のところは何なのかよくわかんない。何を取引して何を価値を生んでるのかよくわかんないような世の中になってくるわけでありますけども、まあ似たようなことは昔から、あるわけでありまして、王様が栄養映画をなんかこう味わってると、しかしそれは多大な民の犠牲の上に成り立ってるみたいなことはよくあるわけでありますね。貿易を一生懸命やる、まあ古代からそうでありますけども、しかし自分の国が手薄になって軍勢に攻め滅ぼされるなんてことは珍しくなくてですね、まあ世の中やっぱり最後はこう土から動くというところで決着するわけであります。今ヨーロッパですね、農民の抗議行動がすごいんですね。もちろん、街の中、そこら中農民が溢れてるってそういうわけじゃないんですよ。あれもちゃんとですね、場所と時を決めてそこに集まってやってますから、かなり戦略的にやってるわけでありまして、特にポーランドを筆頭に東ヨーロッパの人たちがですね、ウクライナから入ってくる安い穀物を拒否しようということで、ウクライナから入ってくるそのトラックを実力で阻止してるんですね。これかなりウクライナも参ってるようでありまして、EU もなんか参ってるようでありますけども、もうやっぱりその農民が動き出したらもうこれは誰も止められないですね。やっぱり食料を自分たちで作ってる人の力ってのはものすごいものがあるんですよ。コロナの時だって農民の仕事は止められなかったですもんね。まあ屋外だってこともありますし。で、だからこの、まあ政府がどんなにこう威張っていてもですね、その土地で生きてくる人の世界ってのは太古の昔から続いてるわけでありますから、やっぱり最後一番強いのは土で生きていく人たちなんですね。この人たちが最後立ち上がってですね、けしからんと倒せと言ったらですね、それはもう持たないと、そういうふうに考えていいんじゃないかと思いますよ。ですからこの先ですね、まあヨーロッパもいよいよ土から人々が動き出しましたから、彼らがやっぱ納得する形で、世の中変わるってことになると、やっぱり EU の統一的な、なんて言いますかね、経済政策とか、まあ気候温暖化政策とかいうものはもう撤回するしかないでしょうね。それからやっぱり、なんて言うかな、各国においてもですね、今まで、まあその黙って、言いなりになってきた人たちがね、まあこれにつられていろいろ言い出し始めるでしょうし、それから不法移民だって、まああちこちいるわけですから、この人たちも騒ぎ出すでしょうし、一旦土から人々が騒ぎ始めると、パンドラの箱を開ける形になってですね、いろんなとこから人々が騒ぎ始めるわけですね。これはおそらく大変だと思いますね。アメリカなんかもですね、やっぱトランプの支持者の中に農民が結構いますよね。共和党の支持基盤ですから農民が結構いて、この人たちが動き出すと、やっぱそれはすごいパワーですね。テキサス州を中心にアメリカ、ユナイテッド・ステイツ・リパブリックですか ?USR ですか、まあ、これを作ろうということでやってるわけでありますけども、やっぱりその土から動く人たちが動いたら、これはできるでしょうね。反対にその金だけで動いてる人たちが何かやろうと思っても、これはなかなか難しいんだね。今のグローバリゼーションがそうだけども、最後は金から動くっていう思ってる人結構いて、最後は金の力だと。でもその金そのものが廃止だとか、金そのものがなくなろうとしてるときですね。それ、言ってみれば、狐に騙された葉っぱですよね。これ意味ないじゃないですかね。だから金ってのはやっぱり、なんかね、力を持ってるから、購買力とか、力を持ってるからそれ価値あるわけで、その力をそがれたら意味ないですもんね。反対に土っていうのは、もちろん土汚しちゃったら話別ですけども、やっぱり政権が変わったって土の力を奪うことはできませんですな。だからどんな政権になったって農業をやってる限りは、それは土は強いですよね。で、今、その日本の歴史を振り返ってもですね、戦後の食料足んない時は、 それはまさにその土から日本はね、蘇ったわけでありますね。東京でもそれこそ国会の前庭でも畑やったことあるし、それから東京は食料ないけども地方は結構豊作だったのが21年2年あたりですか。ですから東京の人は地方に買い出しに行きましたよね。やっぱりこの土がないと生活できなかった、そんな時代でありますもんね。その昔は言うならば、それこそ幕末から明治の初め頃は一揆なんかそこら中ありましたからね。一揆打ち壊しってのあって、土と共に生きてる人たちほとんど昔農民ですから、日本人はあの一家で、自分たちの食料を自給して生きていたわけでありますから、そういう土から動いてる人たちが、生きてる人たちが動き出すとですね、それはやっぱり政府も住民権運動もそうだしね、ただじゃ済まなくなるわけですね。で、逆にこの人たちがすごくパワー、結果的に持ったのが帝国陸海軍ですよね。この農民パワーがですね、まあものすごく強い兵隊になってですね、まあ終戦まで日本を動かしていったと、いい意味でも悪い意味でもね、そういうことになったわけでありまして、やっぱりこう土と共に動く人たちが動くと国は間違いなく動きますね。これはもう日本だって、まあ一騎打ち越しもそうだし、昔土一騎なんて言葉もあったぐらいでね。で、そのもっとずっと昔で言うならば、大化の改新の頃ですか、やっぱりこのものすごい、やっぱりそのね、土の土地の取り合いですよね。土地の取り合いになって、大変な騒乱が起きたこともあるわけでありますし、逆にその時に民を救うっていうわけでね、天智天皇みたいなのが出てくるということもあるし、さらにその前から言うならば、それこそ縄文時代ですよね。土と共にそこで何千年生きていた人たちがいたと。それはすごいことでありまして、やはりこの最後は土から動くと。最後はだから、究極のアナログと申しますか。もうデジタルは一切太刀打ちできない世界が最後出てきて世の中変わるということなんですね。まあ、遠山号、南信州遠山号も随分通わせてもらってますけども、まあ、あの辺り一帯と申しますか、天竜川の下流一帯にはですね、たくさんの今でもお祭りが残ってるんですね。その中で天白様という神様がよく出てくるんですね。空の天にですね、まあ、白とか、人偏のついた白を書きました。白という字ですが、で、天白様とよく言うんですけども、よくわかんない神様で、土地とともに出てくる神様っていう、そんなイメージなんですね。土地のともに出てくる生きてる神様は最後飛び出してきて、こう跳ね回って、で、場を清めるって、そんな所作なんかもね、末にこう出てきますけども、やっぱりこの昔からその土地土地にですね、神様がいて、いよいよ最後になるとその神様が出てきて、世を立て直すと申しますか、清めるっていうことは、信仰の中にもしっかり入ってたんじゃないかと思うんですね。したがってこの最後は土が動いて世の中変わるっていう、それが分かってるとですね、やっぱどこで新しい時代を待ち受ければいいかとか、どうやって次を考えればいいかっていうのは、おのずと見えてくるわけですね。最後土っていうことでありますから、やっぱりどんなデジタルでも製造業でも、最後土の世界が出てきて初めて変わるわけなんで、結局、二次産業、三次産業も、最後は一次産業が、決める一つの文明の大枠、この中でどんな、まあ、お役に立つかというところが、その勝負どころになってくるわけですね。一次産業ですから、まあ、鉱物資源がそうですね。まあ、これも土ですね。それから魚だってですね、実はあれ土の養分が、海に流れ込んで魚を育てるわけですから、あれもまあ土から生まれてると言っていいと思いますよ。で、もちろん農産物がそうなんで、結局だから文明の原点って言いますか、人々の生活の原点ってのは最後は土に帰りますね。それから家だって結局はどの地盤の上に家を建てるかビルを建てるかですから、これも土っていうことなんですね。したがってこの、まあ、一次産業が基本的にその人々の生活であり文明の基礎を固めていて、で、ここに、まあ、二次産業、三次産業が、まあ、乗っかって全体を構成しているという、こういうことでありますから、そもそもだから文明を作る土がないとですね、何か始まらないし、で、いい地盤がないと家も建ちませんしね。だからやっぱ最後はこの土というところに行くわけであります。で、グローバリゼーションというのはですから、この土を完全に無視するところから始まったと言ってもいいですよね。海賊の世界でありますから、イギリス、アメリカ、あるいはその、北欧のですね、海賊の世界でありますから、 土を全く気にしないで、国というものもね、意味しない、国というものも考えずに、まあ、世界全体を俺のもんだと考えたところが運の尽きでありまして、最後は土に帰ってくるわけでありますから、まさにロシアなんかはですね、土をすごく大事にするわけですね。ロシアは本当になんかこの土とともに、大地とともに生きていく、まあそういう形容詞があるぐらいの、まあ、国ですよね。だから最後この土から、こう、ロシアが出てきて、グローバリゼーションをね、ひっくり返しちゃったと言ってもこれ過言ではないと思いますね。中国なんかもですね、これから本当は大変だと思うんですけども、改革開放で、まあ最初のうちはその自分たちの地域を開発でよかったんですが、まあそれがだんだんアメリカの主流馬乗っかってグローバリゼーションやっちゃってですね、世界中に金まいちゃって人まいちゃってですね、世界中で嫌われちゃってですね、果てはそのアメリカと組んで生物兵器の開発研究までやってですね、漏洩までやっちゃったということになると、もう共産党の罪はあまりにも大きいですね。もともと共産主義ってのは土関係ないですからね。ええ。もともと共産主義ってのは土全然関係ない人たちですから。まあそれをだからいろいろこう、まあ矛盾抱えてるんでね。中国だとか、北朝鮮だとか、それからキューバはいろいろまあ、そこ工夫してですね、共産主義と土を結びつけていくわけですけども、やっぱ関係ないっちゃ関係ないですね。血もあまり関係ないんですよね。血縁もあまり本当関係なくてですね。で、ですからそもそも、なんかやっぱりこの土から始まる時代にはなかなか合わないんですよ、あれ。今だからすごくみんな苦心してるでしょ。で、ロシアみたいに完全にこの社会主義やめたと。もうあれ戻らないって言って、言ってみればロシアという大地の上に暮らす国っていうふうにね、持っていけばまあそれでうまくいくんでしょうけども、なかなかやっぱりですね、こう、社会主義、共産主義が強いとですね、その勢力が強いとですね、土に帰るってのはなかなか難しいですね。そうするとこれはやっぱり相当苦労するんじゃないですか。ヨーロッパだとまあ農民が出てきたと。で、アメリカだとまあトランプの側に、ね、結構農民がいますよね。農業者もいる。それから森林関係もいるし、それから向こうは土といえばエネルギーがそうですからね。ガスとか石油、これもいると。まあそれでいいでしょう。で、南米もまあ土ですね。農業やっておりますからね。あと鉱山もありますし。オーストラリアもそうだな。で、日本ももちろん、土の世界っていうのは、まあ、農業も最近ね、新しい風も吹いてきておりますし、それなりにやってるでしょう。やっぱり中国なんか大変ですよね。どうすんだろうな。農民壊しちゃって、農村を破壊して、そこをやっぱサラリーマンにしちゃいましたよね。サラリーマンにして、ある意味ではこの土との束縛をなしにしたように見えるんだけども、やっぱり戸籍はね、農部村と、都市で分けてあるとか。相当あれ、矛盾に矛盾を重ねてやってますよね。それから北朝鮮なんかもですね、結局あそこはソ連圏の時代は、ソ連の影響圏でしたから、まあ、91年のソ連崩壊前のところまで地政学的にその領域を戻すということでやってますんで、まあまあソ連圏ということで今ね、こうやってるわけであります。しかしですよ、あれやっぱりその、満州族、朝鮮族は、団訓神話ってあって、白頭山に共通の祖先を持ってる、神を持ってるって人たちですから、やっぱ共産主義と団訓神話は、なかなかあれ、合わせるの難しいと思うんですね。チェチュ首相とか言ってもですね、難しいと思ってて、あれ結構大変なんじゃないかと思うんですね。だからそうすると、まあ、インドなんかもまあ、農民がいますよね。だから大抵はいいんでしょうけども、まあその土と思いっきり話し合ったところ、まあイギリスも、まあロンドンはだから難しいわね、田舎いいかもしれませんけども、そういうところがこれから自分たちの着地点を見つけてどうするかってことですね。金融で言ったらですね、結局土から動く、土に根ざしたっていうのと二宮尊徳のような金融業のことですよね。その土地に住む人たちが自分たちの貯蓄を貯めて、信用組合みたいなのを作って、無人行みたいなのを作って、自分たちの未来の投資をすると。なんか土から始まる金融って言ったら二宮尊徳みたいな世界なんじゃないですか。金本位制もだから土から始まるみたいなもんだよね。現物があるわけですから。で、プラス、その人々の技ですね。その技っていうのもデジタル的な技も含めた人の総合力でありますから、やっぱりそれはその地域が生む力になってきますから、やっぱりこれも土を切り離してはできてこない。だから 金融なんかもですね、デジタル信号の単なる売買じゃそれは全く意味がないわけで、地元に根ざした二宮尊徳型の、まあ新しいその金融、新しいか古くて新しい金融でいくか、あるいはなんかその実力をね、もっと担保にしたような新しい金融でいくか、まあいろんな考え方があって、その過渡期が金本位制みたいなことだとそういうふうに思いますね。ですからもう今、デジタルやってる人たちも先端の人たちは自分たちが何か社会に働きかけるフィールドを求めてるじゃないですか。これはもう全世界そうでね、フィールドがないとなかなかデジタルものっていうのは形にならないですね。ブロックチェーンが生まれた時だって結構あれニューヨークで最初やってましたから、結構あの人たちアフリカ行ってましたよね。やっぱりなんかフィールドとともに新しいデジタル技術、つまり土とともに新しい技術が、デジタル技術も発展するというそういう世界でありますから、まあとにかく土の世界が大事だよね。土というのはやはり神々しい世界ですよね。やっぱそこはある種神仏の世界でありますから、あんまりなんか人間の糧にはならないし、それから個性が非常に強いわけで、だからその土地土地の、まあ、神仏の力なくしてその土地が栄えるってことはないわけであります。だからどんなにですね、まあ、あの荒れた土地でありましても、まずそこの神を祀る、神仏を祀るってとこからやらないとですね、なかなか物事は成功しないというふうにそもそもなってるんですね。まあそんな意味で、これから急がば回れでですね、自分たちが基盤とする土をどのように確保して、そこからそのスタートさせていくかと、土の上にあらゆる文明を乗っけていくわけでありますから、1時2時3時全ての産業をね、土の上に乗っけていくわけでありますから、それを理解した上でこうやっていかないとね、人の生き死にだって結局は土から生まれ土に帰ってくると、そこに行き着くわけでありますね。人だってやっぱ土がなければ生きられない。生きた人から生きた人が生まれてきて、で死ねば土に帰るわけでありますからね。空中からポコンと生まれて空中にポコンと消えるわけではないわけであります。まあそんな感じでですね、いよいよなんかこう世界中、この土に根ざした、行動と申しますか、生活、経済を考えなきゃいけない時になったと思いますね。もうなんか日本でもですね、株が結構暴騰してるんですけども、内閣の支持率は下がり続けてるでしょ。だから安倍時代と全然違うの分かるでしょ。安倍時代ってですね、あれですよ、株が上がると支持率上がったんですね。安倍氏の時代でも完全に終わったんですね。株上がっても支持率下がってるわけですね。もうすっかり、だからもう言ってみれば、数字だけの、マネーだけの世界と、もう現実の政治も完全に分かれたと見ていいと思いますね。なんか面白いんですね。岸田内閣って、アメリカの言いなりになったら結局こんなひどい目になっちゃったっていう話聞きましたよね。なんかすごいバカなんじゃないの、安倍内閣って。要するに、言ってみれば破滅に向かって道を作らされてるわけね。世界のディープステートの金庫番だから。なんか自分たちが滅ぼされてるっていうことわからないで、アメリカの言いなり聞いてて、で、なんかアメリカ言いなりになってたら、こんなめちゃくちゃになっちゃった。でもそれ、めちゃくちゃにするように誘導してただけのことだと思うんですけども、どうもそこ繋がってないような感じがするんですよね。すべての人かどうか知らないけども、なんかその、わざと潰されてるっていうことがどうも気がついてない人が結構いるような感じが、どうも感触としてしていましてですね。これ、よほどのバカですよね。でもやっぱりよほどのバカだからこそ、彼らが政治家になれて、で、安倍派を形成して自民党を運営できたと。バカでなかったらさ、トランプみたいな人がね、政治家やってたら、アメリカのディープステートもひどい目にあってたでしょうからね。まあ今、だからバカすぎてね、ちょっと困ってるんでしょうけども。いや、だから本当なんて言いますかね。土から離れた人たちですよね。そもそも日本の選挙区は土でちゃんと区割りしてるわけでしょう。その土からね、その土の人々が、で、政治家を選んで政治やるようになってんだけど、そこ完全に切れちゃってるわけね。今の政治家っていうのは、特に小選挙区になってからそうですよね。土から完全に切れた、まさになんか浮き草のような、まあ政治家がですね、動かしてて、で、何もわかんないという形になっちゃったわけですね。まさにこう漫画ですよね。漫画みたいなことになっちゃってて、ですからまあこうなってくるともう先はあまりないですよね。こうなってくるとね。で、土に戻るなんてこと全くできないでしょ、今の政治家も。 だってもうそういう基盤ないもん、安倍内閣といいますか、清和会の時代って、土から切り離すことが仕事だったから。それが民政、郵政民営化なんかその典型でしょう。土と金を完全に切り離そうというのは郵政民営化だし、金融自由化ですからね。まあ、それをごとった人たちに未来がないことは明らかでありまして。まあ、しかし、この先ね、新しい時代が広がってきますから、まあ、皆さんで頑張ると楽しいかなというふうに思っている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言。最後は、土から動くということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。